イシュヒヨの
君の瞳にファイナルヘブン。はい
はい、
ということで、
第19話
です
ね。はい、
はい、
やっていきましょう。
いきましょう。前回ね、ちょっと、もうすーちゃんに来てもらってね、
はい、
まったり行きましたが、
楽しかったね。
楽しかったね。
楽しかった。
ちょっと今回はね、また二人で、いつもの感じで、ね、
ちょっと寂しい感じもするけどね。
そう
ね、
そうね。
まあまあまあ。
行きましょうかね。
行きましょう。
はい。じゃあ番組説明の方、行きますね。はい、このラジオでは、ファイナルファンタジー14プレイヤーである、
イシュと
ヒヨが、FF14 の話題を交えながら、めちゃくちゃ会話を繰り広げる番組です。
です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はいはい。いやー、どうでした前回の。もうすーちゃん。
すごい楽しかったし、やっぱ、ね、あれだね、こう、お父さん同士がね、やっぱ集まると。
そうね。
やっぱ話も弾むよね。
そうね。ブログにもね、聞いてくださいってあげてくれてたから、もうすーちゃんがね。
でさ、やっぱ、モスーちゃんがさ、こう、まあ、前回の中でも言ったんだけどさ、こう、なんかすごい、こう、親近感が湧くというかさ、これ全然なんか初めてな感じしないんだよね。
そうね。
まあ、俺自体は本当に初めてじゃないん
だけどさ。まあ、俺は初めてだったけど。
そうそうそう。なんかこう、
すぐ
3人でさ、こう、ずっと話してたみたいな、空気でやれてね、すごい良かったと思
う。良かったね。楽しかった、
楽しかった。またね、ちょっと、こう、題材があれば、こう、モスーちゃんにもね、
そうね。
来てもらって。やりたいね。
ちょっともうすーちゃんは、ヒヨさんのね、リアルで会いたいリストにちょっと。
入ったわけね。
入りましたんで。
なかなか、こう、ヒヨさんのリアルで会いたいリストに入るのはなかなか
よ。そう、なかなかよ。
なかなかですね。
数人しかいないね。
ミーナさんともうすーちゃん。ミーナさんともうすーちゃんがね、ランクインしてるわけですね。
あと、
はいはい。
あれよ。あ、ちょっと。
何
名前がど忘れしたよ。
もうすぐそれやん。すぐ名前忘れるやん。
フェスさんだよ、フェスさん。
なんでそこは、おかしいでしょ、そこ出てこないのは。で、フェスさんじゃなくて。
もうリストにね。
あ、なるほどね。入ってる、ね。会いたいリストね。
まあ、ということでね、まあ、この程度にちょっと、ね、導入はさせてもらって、はいはい、でですね、ちょっと、久々の、
はいはい。
お便りが。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあね、早速、行きたいと思います。
はい、はい、お願いします。
ラジオネーム。
はい。
光の元同僚さんからです。
あ、はい。
はい。
ありがとうございます。いつもありがとうございます。
今回メールじゃなくてね、初めてフォームの方で。
うん、あ、そうね。
送ってきてくれてるんですけど、いつも楽しく聞かせていただいてます。ハート。
ありがとう。ハート。
新たな仲間、ポッポちゃんも参戦し、パワーアップしたラジオ、これからも楽しみです。質問です。お二人は、エウォルゼアで何かお店をやっていますか、もしくは、今後出店の予定はありますか、
なるほどね。
え、オカマバー、やだ、素敵、今度遊びに行く。って、来てます。
それあれでしょ、ヒヨさんの。
これ完全に俺や向けの。
やるとしたらそれヒヨさん。俺はオカマキャラじゃない
ちょっとね。
なるほどね、
うん。こうやって言われるとやってみたいですけどね。
そうね。オカマバやるの？やるの？オカマバ。
なんか。
オカマバ。
そうね。ちょっと。
あれでしょ？
でもさ、お店ってさ、やっぱその、毎週とかさ、この時間にオープンしますみたいな感じでさ、
そう
ね、皆さんやってらっしゃるじゃん。
そうね。
すごくない？
あれさ、すごいよね。こう、なんかさ、もう本当にさ、こう、なんだろう、こうみんなさ、本当に店を持ってる感覚だよね。
そうそうそう。
そう、すごいみんなプライドを持ってさ、やってるじゃん。こ
う
なんとなくやってるとかじゃないですよ。もう本当に、ちゃんと、もうこれ、まあ、ロールプレイっていうジャンルになるのかな、
そうね。
ね。それが一つのコンテンツとして成り立つように、本当にやってるし。
店も増えたよね、しかも。
いろんなジャンルでみんな活躍してるもんね。ねまあ、筆頭あれだよね、ラムダ。
そうっすよ。
ママのね。
ラムママ、
ね。バーラムダですよね。
うん。
もう、その、バーハみたいな形式のお店はすごい増えたもんね。
増えたよ。
ね。そう。だからまあ、居酒屋というかね、バーは、まあ、ほらね、ラムダママに任せるとして
。うん、そうね。
ね。こう何かや、まあ、今、二人ともやってないっていう状態だよね。
そうね、そうね。
うん、やってないっていう
状態。うん、やってないです。
う
ん、
そう、だから何かやりたいものはあるかっていうことになっていくわけね。
うん、うん、うん。
うん、なんかある？
いやー、決まった曜日に決まった時間で何かをするっていうのはなかなか。
なかなか、あれだよね、こう、まあ、ほら、これまた延長になるけどさ、この前回の。うんね、三人のパパトークの延長になってくるけどさ、うんうん、これなかなかさ、やっぱ子供がいるっていう状況だとさ、
そうね。
必ず決まった時間を取れるかって言われるとね、
そうなんすよ。
なかなか取れないよね。
そうなんです。
そうで、やっぱ時間もさ、こう限られてくるから、
うんうんうん、
いろいろやりたいことがいっぱいあるじゃん。
うん。
もう、お店出してる場合じゃねえって感じ。
そうなんよね。そうなん、うん、なかなかね、ちょっとここは手が出せない。うんなんかこう、
そうだね、
中途半端
ではあるよね。うん。
やっぱこう、そうそうそうゴリゴリやってるから、まあ。うんうん。
っていうとさ、だから俺らはさ、店をやりたいというよりかさ、店に行きたいって側の人間
だよね。そうね。
ね。
うん。
そう。ちょっとそういうところに行って遊びたい。楽しみたいっていうタイプだよね。
そうなんです。
でももし、もしよ。もし何かこう、うん、時間がさ、すごい余裕があってさ、
うんうん
まあ、仮にできるとしたら、
うんうんうん、
考えようよ。ちょっとせっかくの機会だから。
いやもう、それはね、あれっすよ。ラジオバーでしょ。
そうか。そうか、そうなるよね。
まるで、あの、スイッチみたいにさ、
うん、
あの、皆さんがチャットで何かを言って、
うんうんうん、
それに対して二人がなんか話すみたいな。
ああ、いいね、それ。やりたいね。
面白そうやなと思って。
うん、確かにそれいい、うん。いいね、ラジオバーいいね。
ラジオバー。
で要するにさ、でもさ、生放送になるわけやんね。
そうそうそうそうそう。
ね。生放送だ、本当のラジオの形式
るわけ、ね。そうです、そうです。
それ楽しそうだね。
そう、面白そうなんですよ。
うん。それちょっといいね、夢だね。
夢。
夢ですね。ま、
これあれですけどね、人気出たらね。
あ、出た出た。出た、そのパターン。
いや、あれですよ。カンコドリが鳴くような状況ですよ。今頃開いても。
まあまあ、
うん、
あの、光の同僚ちゃんは来てくれると。もっと同僚ちゃんは来てくれると思います。
いつものメンツみたいな。
いや、もういつものメンツが来てくれるだけでもありがたいよ。
そう、もちろんですよ。
もう、それ、その人たちに向けてやってるわけだから、これ。
そう。
そうそうそう。そこが一番大事、
うん。
うん。そうね、ちょっとね、ラジオバーはちょっとそれ、今年中にはちょっと実現してみたいね。
やってみたいですね。
ね、どっかでね、ちょっと考えてみようか。
うん。
うん。まあじゃあそれ二人の目標ということ、
ね。うん。ちょっと恋愛相談が来たらね。
ああ、ちょっとね、恋愛相談。まあ恋愛相談。まあ恋愛相談はヒヨさんだな、
そうと。ラジオオカマバーをちょっと開こうかな、うん、その時は。
そうね。オカマバーである必要あるのかな。
それはヒヨ姉さんがこう、ね。
ヒヨ姉さんの恋愛相談室。
そう。恋愛のプロフェッショナル、ヒヨ姉さん。
かっこ医師もいるよと。
おまけでね。
おまけ
で、ね。その時は
おまけで、ね。俺はちょっと。賑やかしで。賑やかしで。ちょっとヒューさんの、ちょっと恋愛相談、ちょっとジャッジする俺。それはないわ。
そうね、そうね。第三者の意見もね、大事だからね。
そのセリフはないわ。こう言ったらいいんだよ、ってね。そんなん言うやつおるで
いいやー、ちょっと楽しいですね。やりたい
っ
すね、
うん。ちょっと面白そう。じゃあ、ちょっと二人とも、そのラジオバーということ。
そうですね。
新しい格好。まあ、新しい格好というか、まあ、この前お邪魔させてね、いただいたあの、ウィルさんとか、ね。
うんうんうん。
まあ、それに近い格好
だよね。そうね。
うん。
なんか。だから
、うちらとしては、うん、あれだよね、こう、まあ、ゲストを呼ぶというよりか、その場にいるお客さんとの掛け合いを楽しんでみたい。
そうね。
スタンスになるのかな。もしやるとしたらね。うん。面白そうだね。
面白そうでしょ
う。うん。いいと思う。
やってみたいですね。
うん。そんな感じでね。
そんな感じで。どうすか、光の元同僚さん。
元同僚ちゃん。光の元同僚ちゃんというか、もう、もう、がっつり俺の元同僚ちゃん。また後で聞いとくわ。
うん。もう、今や、 私も友達ですからね。
そうね、もう、かなりもううちの、ね、こう、周りでは。
うん。
もう、いろんな人が友達になってくれる。
そうですね。そんな感じでございます。
そんな感じで。
うん、はい。
じゃあ、今回は？
あ、ちょっと、あとね、ちょっと、もう一個だけ、メールが実はね、届いてまして、
うん、
これ私も知ってる、石さんの、前のね、
うんうんうん、
FC の方なんですけれども、石さんから面白い話をね、引き出すためのね、
うん、
ちょっと、内容をね、
うん、
かなり10個近くね、いただきまして、今後の放送でね、ちょっと小出しにしていこうとちょっと計画してますのでね、ちょっと今しばらくお待ちいただければなと。
そう、僕もね、そのメールの内容はね、ちらっと見ました。まあ、名前出してもね、大丈夫。
うんうんうん。
僕のね、元イフリートサーバーの FC の、子なんだけどね、
うんうん、
コンちゃん。
ですね。
コンちゃんがね、メール送ってくれて。で、コンちゃんね、前にもね、メールの方でね、
うんうんうん、
お便りくれたりしてね、本当に聞いてくれててね、本当にね、
嬉しいですね。
今ちょっとこの場を借りて本当にありがとうなんだけど、
うんうん、
そう、だからそのね、伊集さんから面白話を引き出すその、10個の秘訣みたいなやつがね、あったんだけど、それ見たんだけど、
うん、
よう覚えてんな、こいつと思って。
いや、すごいっすよ。別にメモってるわけでもないでしょ、あれ。多分。
無駄ない。俺は本当何の気なしに普段話してたやつが、うん、ザーって並んでたんだけど、ようこれ全部覚えてたなと思って、本当に。
いや、しかも、その、一つ一つの、その、話の、うん、のタイトルみたいなのつけてくれてて、
うん、
ID みたいにね、
そうそうそう。
なんか、なんとかかんとかって漢字4文字でね。
ちょっとなんか一個紹介したらいいんちゃうの？
あ、そうね。ちょっと。
ちょっと、何か。
一個ね。
何か、ちょっとピックアップしてよ。
そうですね。ですね。
ま
あ、一番のやついきます？
あ、いいですよ、いいですよ。
脱獄遁走、インコ、逃亡事件。とかね。
なんでそれが一番最初に来てんだ
ろう。あとはね、ちょっと、私ちょっと気になってるのがね、純情警護、奥さんとの馴れ初めと遠距離恋愛のコツっていうね。こういうとこ、こういうのもあるんでね。
なるほどね、なるほどね。う
ん、あ、これ、極限生活、富士五合目山小屋バイト体験談って、もうすずちゃんの時にちょっと喋ってたやつじゃないの？
そう、ちょっと喋ったやつね。うん。もうまあまあまあ、結構あの時喋っちゃった
けど、ね。はいはいはい、はい。
もうこれ、一個訂正するのは、富士山五合目じゃなくて七合目。
あ、
七合目だ。
まあまあまあまあ、そこはね。結構上まで、上の山小屋なんだね。
そうや、うん、結構、うん。たどり着くには結構かかるで。
あ、あともう一個ちょっと気になるのがあったわ。
うん。
心停必死。奥さん寝言絶叫事件。
これな
ぁ。これちょっと楽しいですね。
これはね、マジでね、本当に、この中で言ったら一番の恐怖体
験。マジで。
これはね、やばい。これやばいやつ。
これちょっと、俺も、うん、まあ嫁じゃないんだけど。お袋のやつでね、ちょっと。
うん。
同じようなやつがある。あ、いい。
また今度ちょっとそれ。
こういうのも話して、
ね。ちょっと、どっかピックアップしていこうか。
そうね、小出しにしていきますので。
うん、よくこのインコ逃亡事件とか覚えてたと思うわ、本当に。
すごいね。
うん。これ俺ですらもう話したことを忘れてたもん。
いや、さすがって感じ。
うん、すごい、すごい。やっぱね、うん。すごいな、こいつ。やっぱ本当に人のことよく見とるなと思うよ。
うん。もうあんまりそんな俺は、ね、話したことないけど、こう、イメージ的にはこう、いろんな人に気が利くタイプの。
うん、すごいね。うん、頭の回転は早い子だと思う。
うん。うん、ちょっと本当にね、
うん、
話題作り、これでね、うん、しっかりできましたんで。
うん。そう、もらったんでね。活かしていこう、これは。
ちょっと活かしていただきますのでね。
うん。
はい。
はい。ちゃんと受け取っておりますよ。
ですです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん。
はい。じゃあね、
はい、
今回メイントークの方なんですけど、
うん、
いつもプチコーナーもっと知りたい石の比喩っていうのをやってますけれども、
うん、
今回はですね、このもっと知りたい石の比喩の拡大版ということで、はい、石の比喩の推し漫画に、ファイナルヘブンという形で、
はい、なるほど。
そう、お話をね、していこうかなと
これは、あれですね、こう、もう完全に14の話題から、こう逸脱しましたけど、
ですね、
これ決して、14の話題が尽きたとかいうか、そういうことではない
です、ね。そうです、そうです。
そういうわけじゃないですね。ですね、ですね。なるほど、なるほど。まあ、今回は、あくまでちょっと、僕らのことを知ってもらおうという回ということですね。そうそ
うそう。こういうのが好きな人たちが喋ってるんだっていうのをね。
なるほど。やっぱ、あれだもんね、こう、何が好きなのかって、その人のことを知る上ではね、重要な要素だもんね。
う
ん、
そうです、そうです。
ね、こう、まあね、どんな音楽聴くのかとかね、どんな食べ物好きとかね。そうそうそうそう、大事だもんね、その人柄が見えてくるもんね、
うんうんうん。やっぱりこのゲームのラジオやってるっていうところで、まあ、漫画とかアニメとかこう、うん、ゲームとかっていう、こう推してるやつはね、ちょっとこう、掘り下げて、
そうだね。
うん、やるべきかなというところで、うん、ちょっとね、
いいでしょう。
拡大版でちょっとさせてもらえればなと。
やりましょう。じゃあ今回は漫画、
ね。漫画ですね。
漫画ですね。
まあ、ちょっといろんなタイトル名出させてもらおうかなと思ってるんですけれども。
ああ、いいよ。
うん。まずは、
うん。
お互いのベスト3でもちょっとね。
あ、ベスト3ですね。
言えれば、話していければなと思っております。
うん、うん、うん。じゃあどうします？どっちからいきます？
イスさんからお願いしようかな。
あ、じゃあ僕からいきますか。僕、もうね、もうトップ3だったら、
うんうん。
必ずまず、もう、一番の不動のトップは、
うん、
あれです。ですね。
はいはい。
僕の不動のトップは、
うん、
この人。鈴木中葉さん。
はい。
で、名前出してわかる人いるかな。これね、今有名なやつだと、7つの大罪。
はいはいはい。
とかを書いてる人。
はい。
なんだけど、この人が、もうずっと前に、やってたやつなんだけど、
うん、
ライジングインパクト。
あい、読みましたよ。知ってますよ。
知ってます？
ジャンプでやってたやつですね。
うん。もう、これがもう、俺の中ではもう、ダントツの1位だね。
はいはいはい。
うん。めちゃくちゃ好き。これさ、まあ、ちょっと知らない人にさ、ちょっと伝えると、うんうん、まあ、ゴルフ漫画なんだよね。
ですね。
で、まあ、僕自身今ゴルフはやるんだけど、
うんうんうん、
俺がこの漫画読んだ時ってのはゴルフとか全く全然自分がやってない時期。
うんうんうん、
だから、その、ゴルフをやってるからこれが好きってわけじゃなくて、もう純粋にこの漫画が本当に好き。
うんうんうん、
で、その、なんだろう。なんかね、この漫画ならではのその、なんだろう、ちょっとめちゃくちゃなその、感じ。
うんうんうんうん、
だから、分かる分かる、現実にあるような、ゴルフではないんだよね。
うん。そうね。
ちょっとこう、やっぱ漫画でしかありえない、
うんうん、
その要素っていうのが結構入ってきてて。
うん、
で、ちょっとだけ説明させて。
いいよ。ね、
主人公が、
うん、
その、ギフトっていう、その天性の能力の持ち主。
うん。
まあよくあるパターンだよね。
ですね。
うん。で、そのギフトって呼ばれる特殊能力が、いくつかあるんだけど、
うんうん、
それの、主人公が持ってる能力は、打つ瞬間に、クラブの芯とボールの芯が光って見える。
ですね。
っていう、能力。
うんうん。
まあ、これはちゃんとした裏付けがあって、その、闇雲でただただそういう能力を持ってるってわけじゃなくて、こう、とんでもない動体視力の持ち主。
はいはい。
っていう、その動体視力があってこそ、その、打つ瞬間のインパクトが見えるという。
うんうんうん、
もうゴルファーではもう、ゴルファーだったら必ずこの能力欲しいなっていう。スーパー能力なんですよ。だから、もうそいつが打つ球っていうのは常にマシンで捉えてるんだよね。
ですね。
うん。で、もうそれがドライバーだろうが何だろうが構いなし。うんうん、もうすべてマシンで捉える。もうまっすぐしか行かない。もう最高ですね。うん、まあそういうね、ちょっと特殊な能力を持った。主人公がね、
うんうん、
こういろんなその強敵とバトルをね、
そうね、
繰り広げていくわけなんだけど、まあ中にはそのパッドのラインが
見える、ライバルのね、
そう、
髪の長いね、
そうランスロットっていうね、うん、
イケメン、
イケメン、もう女の子みたいなね、すごい綺麗なねイケメンランスロット、うんうん、ランスロットはそのこう今まで何千何もう何万と積み重ねてきたそのパッドの経験プラス、うんうん、足の裏から感じる、その、起伏、
うん。
そういうものを脳内で具現化して、視覚化して、その、パッドのラインが見えると。
うんうん、
だから、もうパッドに関しては100発100中の精度を誇る。
何やったっけ？ムーンロードやったっけ？なんかそんなやった
よ。じゃあね、シャイニングロード。
あ、シャイニングロードか。
そう。で、まあそれがまあ二人目のギフト。で、まだもう一人、まだ、そのね、もう本当に、てかそいつが最強なんだよね、本当は。
うんうんうん、
あんまり言っちゃうとあれだから。あの、もう一人は、あのね、風が見えるってやつね。
あ、なんかおったな、そんなの。
うん、トリスタン。
あ、なんかおったな。
トリスタンっていうキャラね。もうそいつは、あの、凄まじい能力を持ってるんだよ、そいつだけ。うんうんうん、もう本当に。あの、そいつだけが生み出した独自のスイングってのがあって。
うんうん、
それのスイングプラス風が見えるっていう能力を有してる。
全然覚えてねえな、そこ。
もう結構終盤というか、まあ中盤から終盤にかけて出て
くる
キャラなんだけど、はいはいはい、そいつは80ヤード以内を全てチップインするんだよ。
やべえやつやな。
あのね、だから出てきた当時はもう、あの、どうあがいても叶わないんだよ、もう。
うんうんうん、
だけど、もう、そんなもう、絶望的な状況から、こう、いろんな、こうね、奮闘があって、こう、ね、こう、まあちょっと、こう、あんまりこう、うまく言えないんだけど、
うんうん、
もうとにかく、その、なんだろう、普通のゴルフの要素プラス、ちょっとその漫画でしかありえない、そのバランスが、すごい俺の中で、こう、うまいこと、こう、表現されてる。
うんうんうん、
ね、いいバランスでこう組み合わせられてる漫画だと思うんだよね。
なるほど、ね。
プラス、あとね、絵がめちゃくちゃ可愛い。
ああ、可愛いね。確かに。
もうすんげえ可愛い。
主人公も可愛いしね。
そう、めっちゃ可愛い。ちょっとたまにデフォルメされたね、こう絵が出てきたり、もうめっちゃ可愛いんだけど、
うんうん、
ストーリー的にもね、俺はすげえ好き。
もう見直したくなってきたわ。
めちゃくちゃ、もう何回読んでも面白い。俺の中で不動のトップ。
なるほどね。これはね。
そう。だから当時ね、そのゴルフっていうものがあんまりメジャーじゃない時期。
そうね。
に出た漫画だったから、ねうん、ちょっとこう、受けなかったのかな。ちょっとその時は受けが弱かったのかな。
そうね。あんまり話題にはならんかったよね。
う
ん、
そうだね。まあでもちょっとこれがね、俺の中で不動のトップということで。ちょっとヒヨさんのじゃあトップ。
1位のやつ？
うん、1位からいこう。
1位はですね、私は、これ多分ね、ほとんどの方が知らないと思うんですけれども、ですね、東村明子さんっていう方の、
うん
作品で、
うん
カクカクシカジカっていうね、
お
漫画があるんですよ。
知らないね。
知らないでしょ。
知らない、これ何漫画？
これね、この漫画家の、東村明子さんが、
うん
その漫画家になるに至るまでの話というか、
あ、じゃあ体験談的なことになるわけね。
そう、そう。で、その、
うん、
実際にいたその師匠というか先生とのその、と東村明子さん そのやりとりっていうところで、
うん
物語が展開されていく漫画なんですけど、
ねうん、
もともとその、まあ、今漫画家ですけど、何ですか？もともとはこの美術、の道を進んで、その絵画教室に、行ってたんですよ、
うんうん。
で、そこの先生が、その、日高先生って方なんですけど、うん、で、その方が結構その、怖い感じの、ぶっきらぼうな、じいちゃん先生で、
うんうん、
で、その先生と、こう、ま、高校生の時にいろいろ会って、
うん、
で、ま、美大に入って、
うん、
で、美大でこう、美術を学んでるっていう感じなんですけど、途中で漫画家になると。
うんうんうん、
で、それを日高先生には黙ってる。
うんうんうん、
っていう感じでこう話があって、まあ、最終的にその、うん、ああ、これ見てほしいんですけど、ネタ言うと、
うん、
日高先生がちょっとね、亡くなってしまうんですよ。
うんうん、
そこまでのその話っていうところなんですけど、まあ、うん、感動する。この話。
これさ、
うん、
今見たらさ、
うんうん、
五感で完結してるの？
そう、五感で終わる。
あ、じゃあ、ちょっととっつきやすいね。
そうね。でも、まあ、ボリューミーに感じるけどね。読んでると。
あれだね、こう、一巻の 単品の値段が800いくらだから、ちょっとこう、でかいやつ
の。そう、ちょっと大判のやつなんですけど、あー、まあ、ページ数はそんなにめちゃくちゃ多いわけでもない。
うん。
やつで、
ね、5巻完結だったら結構、さっと読めるね。
そうね。
ね。
で、あれですよ、ちょっとウィキペディア見ながらね、補足して、なんか喋ってるんですけど、
うん。
連載後半はね、アシスタントさんが、泣きながら作業していることが多く、最終回は、東村明子さん本人も、そのアシスタントさんも、泣きながら仕上げたっていうような。うん、
それは、そのストーリーに感情移入してってことだよね。
そうそうそうそう。
お、
俺も泣いたもん。
マジ？
涙がポロッとね。
うん。
流れて、これ実は嫁からね、ちょっと、勧められて読んだんですけど。
あ、ほ
んと？そうそう。
うん、これちょっと、ヒヨさんのは一押しやもんな、だって。
これちょっと一押しですね。
これちょっと興味あるな。
うん。なんかこういう、なんだろう。指導するにあたってこういう人でありたいっていう。日高先生へのリスペクトも含めて。
うん、うんうん。
っていうところもね、あってね。自分のちょっとバイブルとしてね。
あ、なるほどね。
うん。
お仕事をする上でね。
そうそうそうそう。
うん、
っていうようなね、感じで、この漫画を、ちょっとトップですね。うん、一番おすすめしてる。
ちょっと、今、レビューとかも見たけどさ、
うんうん、
すごいね、もう、すごい評価が、5点が、
あ、そうなんだ。
5点のオンパレードよ。
あ、まあ、すごいもん。
うん、
でね、確かね、この東村明子さん、結構最近、ドラマとかにもなったやつを書いてる、クラゲ姫。うん、
あ、ああ、見たことある、見たことある。うん、わかるわかる。うん、わかるわかる。
は、この先生が。
あ、そうな
んだ。そうそう、東村明子さんが、もともと漫画で書いた。
うん、見た見た。うん。
やつですね。
これは、忘れてた青い時代を思い出す、思い出させてくれる作品です。
あ、そうなんですよ。
うん。
いや、これはね、本当に、読んでほしいですね。
うん。
これもともとママはテンパリストっていうね、これも自伝なんですけど、自分の子供と、その、西村、あ、じゃない、東村さんの、この、何、やりとり、
うんうんうん、
のやつを、妻が買って、読んでたんですよ。
うんうんうん、
で、その流れで、このカクカクシカジカっていうのを買ったんですけど、
うん、
まあ。
まあ、よかった。
よかった。これは。
ちょっと、
これも本当にね、これ
はちょっと興味あるね。絵も好きだし。
うん、ちょっとね、こう、うん、軽いタッチのね、
うんうん、
うん、漫画なんで、ちょっとぜひね、
うん、
これはちょっと本当に読んでほしい、
うん、
やつですね、
うん。おすすめです
ね。おすすめです。これが第1位です。です
ね、うん。なるほど。
うんうん。
じゃあ、俺の第2位っていいですか？
お願いします。
俺ね、第2位、それみたいな感じになると思うけど、
うん。
俺ね、僕はね、この作品をね、どうしても外すことができないんですよ、僕は。
はい、はい、はい。
多分ね、ヒヨさんの年代だったら絶対知ってるはず。
うんうん。
桂正和さん。
はい。
作品。
はい。
合図。
はい。
もうね、これはね。
またジャンプですね。
まあまあ僕、ジャンプのものが結構多いかな。うん、うん。うん、桂正和さんの、ま、Z マンとかね、書いてる方、
うんうんうん、
まあ、かなり有名な方なんで、結構知ってる方多いと思うんですけど、はい、合図っていう、まあ、少年漫画の恋愛漫画、ですね。
うん。
うん。まあ、連載されてた当時は、ジャンプのお色気担当、
ね、ですね。
のね、漫画だったんです
けど。そうですね。ドキドキしてましたよ。
そう、あの時ね、本当にね、こう、今週のあいつ見たみたいな感じになるわけだよね。こうね、少年ながらも、
はいはい、
こうやっぱドキドキして見るわけですよ。
ですね。
まあね、こう少年漫画に乗るぐらいだからちょっとこうね、隠されてはいるわけですよ。
うんうんうん。
そのお色気シーンはね。
うん。
けど、もうそれでもね、もう、桂正和さん、画力やばい。
画力がやばいね。
やばいよね、この人の画力。うん、その女の子とかめちゃくちゃ可愛いんだよね、本当に。
うんうんうん。
ちょっとリアル思考というか、表紙絵とかめちゃくちゃ綺麗だからね。
そう、
いおりちゃん。
いおりちゃんよね。
いおりちゃん、いおりちゃんとかね、いつきちゃんとか、
ね。あ、いつきちゃんね、金髪のね。とか。
うん。いつきちゃんもいいね。いずみちゃんが小悪魔なんだよね。
わあ、覚えてね
え。いずみちゃんはね、ちょっとこう、かき乱すんですよ。
そうです。そうやったっけ。
で、この合図っていう、その、名前がね、うんうん、こうなんで合図かっていうと、その登場人物にみんなその愛がつく。
うん。
っていうので、合図っていう、まあネーミングになってる。まあこれ結構一巻の本当に、すぐ、このネーミングの由来は出てくるんだけどね。
はいはいはい。
そうそう。で、主人公が一鷹っていう。
うんうんうん。
まあこれがね、また絵に描いたような、この優柔不断な、この、なんていうかね、この、なんだろう。こう、下心もあるし、
うんうん、
ちょっと格好つけたいっていう、なんか、そういうところもあるし、
うんうん、
なんだろう、こう、なんか、なんだろうね、こう、すごい、こう、なんだろうね、こう、自分を投影しやすいというか。
等身大のね。
そう、なんか、こういう男いるよね、っていう。うんうんうん、ねえ、なんか、本当になんか、その、すごい、なんか、モデルやってますみたいなイケメンとかでもないし。
うんうん、
本当に、いるいる、こういう男っていう。
ですね。
男がね、そのもう本当にこう、なんだろう、男の、いろんな妄想をね、こう、代弁してくれるわけですよ。
そうね。
うん、
妄想シーンとか多かったよね。
そう、妄想シーンを、一高な妄想シーンめっちゃある、ね。そこが大体お色気シーンになる。
そうね、そうね。
そう。だけど、もうそれに対するね、女の子たちのね、リアクションがまあリアル。
そうね。
まあリアル。もうだから、なんだろう、もう本当に、もう合図でなんか恋愛を学んだみたいな、
うんうんうん、
ところはね、本当にある。
そうね。
もう本当にね、これはね、合図はね、本当にバイブルだった。だけど、うん、こうなんか、ほら、お色気担当の漫画だったから、
うんうん
まあ、結局なんかそういう漫画なんでしょ、みたいな。よく言われるけど、けどね、本当に、まあ、男向けの恋愛漫画だよね。本当に男の、ね、男目線が、多いから。
うんうん、
だからこれを女性がね、読むと、またね、すげえイライラすると思う。
ああ。
うちの、ね、奥さん実際読んだよ、これ、あいつ。
うん、うん。
全部。うん。めっちゃイライラするっていう。もう何この男も本当優柔不断つって。
いや、もう、イッサンの奥さんはね、サバサバしすぎですもん。
うん。でも、フラフラしやがって、つって。あのね、めっちゃキレてた。読みながら。うん。だからあれは本当に男目線の。
うんうんうん、
ただね、リアルなんだよ、それが。なんか本当になんか理想像とかじゃないんだよね。本当になんか、現実に、こう、起きそうなシチュエーション。
うん。
で、起きてこう言ったらこうなるんだろうなっていう。なん
かその、はいはい、
すごいリアルな本当に描写。
うんうん。
もうそれがね、本当にこう刺さるね。
まあ、ストーリーはほとんど覚えてないけどね。うん。まあ、画力の凄さはもう。
そう、画力覚えてる。やばいよね、本当に。うんもう尋常だね。でもね、なんか、いおりちゃんの、その、顔立ちが、
うん、
もうなんか、この人のなんかもう女の子キャラのさ、
うんうんうんうん、
定番みたいな。
そうね。
感じでさ、なんか、ゼットマンとかにもすごい似た女の子出てくる
ね。出てくるね。
ね。でも、この人の描く女の子はマジで可愛い。
確かに。
あね、ちょっと本当に、合図はね、今のね、少年たちにもね、絶対通じるところはあるんで。
ちょっと。
なんかね、
うん。
そう。なんか、最近のジャンプとかはもう本当に、もう絶対ありえないお色気漫画や。
うんうんうん、
だけど、これは本当にリアルな恋愛漫画なんでね、ちょっとこう、ちょっと少年たちにね、ぜひとも読んでもらい
たい。うん。今読んだらまた面白いかもしれんな。
そうだね。ちょっと見え方変わってくるかもね。うん、
かもしれない。
大丈夫かな俺こんな合図を熱弁してて。
結構、お色気シーンはどぎついもんね。画力がありすぎて、ちょっとリアリティ。
そう。すげえリアリティあるからね。うん、
ちょっと今の少年ジャンプじゃ乗せれないんじゃないかっていう。レベルの
画力。今の少年ジャンプの方がえぐいよ。
なんか、その、なんか、
描写としては。
うん、
大丈夫こんな話してていいの俺は。
うん、
少年漫画のお色気シーンがどうのこうのって話してて大丈夫な。フォーティンのこの番組やから。
まあちょっとこの辺にしときましょうか、お色気の話、う
ん。やばい。そんなとこで盛り上がってたら、そこはスルーするべきや。
そうやな。
うん、そうそう。やばいやばい。ちょっと本当に脱線も脱線やちょっとじゃあ、ヒヨさんの、ちょっと、2個目行こう。
もう1個はね、ちょっとこれもう名作なんで誰もが知ってると思うんですけど。
ああ、いいよいいよ。うん。
第2位は、ですね、メゾン一国です。
あ、はいはいはい。
いやー、若い人は知らないかもね。
なんかさ、まあ、俺もさ、読んだことはないんだよ。
マジで。
うん。
はいはい。
その存在は知ってるよね。
うん、うん。まあ、俺らも世代じゃないからね。
うん。まあ、どういう漫画かっていうのはわかる。
あー、うんうんうん。
あれでしょ？あの、青春派合図でしょ？
うんうん。まあまあまあ、まあ、
でしょ？
まあまあまあ。なんかね、ですね。
うん。
浪人生かなんかの、うんうん、五代くんっていう主人公、うん、男の子がいて、うん、で、その子が一国館っていう、
うん。
アパートにね、
うん。
住むことになるんですけど、そこにいる管理人さんが、
うん。
おとなしさん。おとなし京子さんって、うん、京子さん、京子さんって言われるんですけど。
かわいいよね。
そう。京子さん、かわいいんですけど。京子さん、
かわいいよね。
こ、うん、の方がね、若いんですけど、未亡人という設定で。で、もともとその旦那さんが管理してた、その、一国館を継いで、管理人として、ま、やってくる。で、そこの、京子さん、未亡人の京子さんと、浪人生の五代くんが、なんやかんや、織りなしてね、恋に落ちていくっていう。
やそったな。
ここはね、もうちょっとね、長いからね。
もうここは本当にピュアな感じの。
そうね。ま、でも、まあ、正直イライラするんですよ、読んでると。
うん、
京子さん。これは、女性の方が、ちょっとね、うん、優柔不断というか、
うん、
素直になれないっていうところでね、
うんうん、
まあ、イライラするんですけど、
うんうん、
まあ、最後の最後でね、ちょっと名台詞、
うん、
その、があって、その未亡人で忘れられないんですよ、旦那さんのこと。
うんうんうん、
その京子さんと、まあ、こう、恋にどんどん落ちていって、まあ、一番最後、の方で、うん、その、京子さんの元旦那さんのお墓の前に、まあ、五代くんが、
うん。
ね、しれっとこう、いるわけですよ。うん、で、京子さんはさって隠れて、
うん。
その様子を伺うんですけど、
うん、
その時に五代さんが、五代くんが、雄一郎さんって言うんですけどね、その、元旦那さん。うん、で、うん、あなたのことを、忘れられないで、好きっていう、京子さんがいて、うん、まあ、その、好きっていう、あなたのことが好きっていう気持ちも一緒に、
うん、
京子さんのことを愛しますって、その元旦那さんにこう、のお墓の前でね、こう言うっていう、うん、シーンがあるんですよ。
なるほどね。
で、それをこう、陰で京子さん見てて、
うん、
で、その後に、まあ、京子さんと、五代くんがこう、ちょっと抱き合うシーンがあるんですけど、
うん、
その時に一日だけでいいから、私よりも長生きしてくださいっていう。
ああ、なるほどね。
そう。
うん、
っていうね。
先立たれる、ね、先立たれる辛さをね、知ってるから、ね。
そうなんですよ。このね、まあ、感動しますよ。
まあ、そうやね。
そう。
そこまで至るにもいっぱいあるんでしょ？
そう、もういろいろあるんですよ。
いろいろあるんでしょ？
こいつ、邪魔しやがって、みたいな奴らとかね。
あ、いるんだ。邪魔者もいる。
邪魔の者もいるんすよ。いけすかん奴とかね、
うん。
で、その一国館に住んでる、他の住人さんたちも結構、キャラが濃くて、
うん、
まあ、読んでても普通に面白いような、漫画になってますんでね、
うんう
ん。どっちかっていうとコメディ寄りなんかな。
あ、そうなの？
そうそうそう、コメディ寄りの、作品ですね。
うんうん、
まあ、作者は高橋留美子さ
ん
っていう方の作品になるんですけど、うん、犬夜叉とかランマ二分の一のね。
ああ、そっか、このキャラクターどこかで見たと思って
た。そうそうそう、今。最近だと教会の輪廻っていうのをやってらっしゃいましたけど、
うんうん。犬夜叉か、そうか、犬夜叉書いた人か。
ですんです。
なるほどね、完全に一致ある。確かに。
これはね、これもまあちょっとぜひね、
うん。
うん。まあ、結構長いんで。まあ、でも、自分ち文庫版って言ったの、文庫本サイズのちょっと分厚めのやつですけど、それでま、10巻ぐらいで完結するんで。うん、まあまあまあ。
お、計らずも、 俺らの2位が2つも恋愛漫画だ
った。そうね、恋愛漫画ですね。
いいね、
うん。まあ、こんな感じですかね。ちょっと、話し出すと止まらなくなるんで。
まあ、恋愛漫画入ってくるよね。
入ってくるよ、やっぱ。
だって、すごい、うん、感情移入するもん、
ね、うん、するする。
うん。まあ、じゃあ、3位
?3 位。
うん、3位ね。俺、これちょっと新しいやつ。
うん。
かつ、多分みんな知ってるやつ。
はいはい。
で、ちょっとタイムリーな、話題があるんで。
うんうんうん。
ちょっと、出そうかなと思ったんだけど。
うん。
なので、ね、ワンパンマンです。
おーい。
ワンパンマン大好き。
ワンパンマンおもろいっすね。
ワンパンマンはもう多分もう知名度が多分結構あると思うんで、
うんうんうん、
あんまりこう詳しく言う必要もないと思うんだけど、うん、まあ、ざっくり言うと、もう、最強の主人公がいて、
うん、
まあヒーローをやってるんだよね、うん。ヒーローをやってて、その怪人っていう敵役がこう出てくるんだけど、うんうん、どんな怪人であろうとも、基本的にワンパンチで倒すと。
ですね。
ゆえに、ワンパンマンっていうタイトルがついてるんだけど、
うん、
まあ、要するにもう、なんだろう、もうスーパーサイヤ人、もう3の状態で、なんだろうね、もう、天下一武道会に出てますと。
そうね。
いうような感じで、もう、うん、もう強さの次元が違いすぎるんだよ、
うんうん
うん。だからもう、まあでもね、面白いんだよね。
面白いね。
俺が。そのなんか、その勝ち方というか、その最強がゆえに、みたいなね。
うんうんうん。
まあ苦悩とかもあるわけなんだけど、まあ基本的には爽快。
ですね。
もう爽快、本当に。ただ、あと、その、漫画の方は、これもともとネットでね、掲載されてた漫画なんだけど、それをこう、隣のヤングジャンプだっけに掲載されてて、うんうんうん、それが漫画で単行本としてね、出てるんだけど、もう絵もすげえ綺麗。迫力がやばい。
そうね。上手だよね。
うん、そう、めっちゃ、あれまあ、原作者とね、その書いてる人がね、
うん、
違うからあれだけど。
ああ、そう、ね。
まあ、うん。すげえ絵がもう迫力があって、もうなんだ爽快感っていうものがものすごいこう伝わってくるものなんだけど、
うんうん、
まあちょっと内容に関してはちょっとまあ置いといて、
うんうん、
これなんでちょっとこのワンパンマンを出したかっていうと、ね、本当に今日気がついたんだけど、ネットフリックス。
はい。
ネットフリックスにワンパンマンのアニメが全話来てます。
うんうんうん。
まあ全話って言ってもまあ単行本に追いついてるわけではないんだけど、
うんうん、
その前に、一度地上波でね、
うん、
放送されてた時期があって、
うんうん、
そこの放送分が全部ネットフリックスに来てるんだよ。
うんうん、
で、そのネットフリックス、アニメ版のね、
うん、
そのワンパンマンが、
うんうん、
凄まじい出来栄えなんだよ。
そうね。
ね、この漫画ですらこの躍動感すげえって思ってたのに。
うんうんうん、
で、この躍動感をアニメで表現できんのかって思った、
うんうんうん、
漫画の方の出来が良すぎて。
そうね。
で、いざ、アニメを見たら、
うん、
漫画を超えていったよね。
いやー、やっぱ、うまいっすよ。どこのチームが書いてるかわかんないけど。
うん。凄まじかった。
うん。
そう。アニメのね。
うんうん。
うん、出来栄えということに関しては、もう、本当に、僕が見てきたアニメの中でも、かなり群を抜いてるので、
うんうん、
これね、本当に、ぜひね、ちょっと、ネットフリックス、ちょっと見れる方は、も
う
原作知らなくてもいいです。てか、むしろ知らなくても、本当に、シンプルな、爽快な、アニメなので、
うんうん、
ね、本当に予備知識なしで見てもらって、全然大丈夫なやつです。ね、ほんとスッと見れてしまうと思うんで。これ、ちょっとそのアニメの方もちょっとおすすめしたいという意味で、
ね、うんうんうん、
今、タイムリーに、ちょっとね、出させてもらったやつです。
アニメの方がおすすめかな、すごいけど。
そう。アニメの出来栄えが本当にすげえんだよね。
うん、
あれはね、度肝抜かれた。
あれはね、ほんと爽快ですよ、
うん。
最初イライラするけどね、なんか、
そうだね。
強いけど力をね、ひけらかさない。
てもいない
っていうところが。
世間の評価的なところがね。
うん。
全然無欲な主人公なんだよね、
うんうんうん。
ただ自分がヒーローやりたいからやってる。別にそれ強いから、その強さを引き出かしたいわけでもないし、
うんうんうん
うん、有名になりたいってわけでもない。ただただ趣味でヒーローをやってるだけ。
そうね。
っていうのがなんかこっちからしてみるとすごいこう、こいつすげえやつなのになっていう。
そう、もどかしいよね。
だけど、周りからはね、そういう評価をしてもらえない。
うんうん。
ところももどかしいけど。そこがね、主人公のいいところでもある。
まあそうですね。
うん。その信念みたいなね、ところが、ね、うん、あるから。まあその辺もね、楽しんでもらって。そうですかね。まあまあ、これちょっと有名なね、漫画なんで、ね、あんまり深くはね、言う必要はないかな。
まあ、ワンパンマン、俺もおすすめします。
いいよね。
いいです。
ワンパンマン。で、じゃあ、ヒヨさんの第3位。
第3位はですね、バジリスク。
お
ー。甲賀忍法帳っていうやつなんですけど、もともとは、山田、風太郎さんだったかな。
うんうん。
っていう方が、甲賀忍法帳っていう、
うん。
あの小説
うん。
を書いてたんですよ。
うんうん、
でも、だいぶ前。1958年から1959年の間に書いてた小説なんですけど、それを瀬川雅樹さんっていう方が漫画として起こしたものがこのバジリスク甲賀忍法帳ってやつなんですね。
どういう、あれなのこれ？
これは、まあ、徳川家康とか出てくるんですけど、
じゃあ、時代的には結構、昔の？
そう、戦国が明けたぐらいかな、
うん、
時で、まあ、徳川家康のその、跡目争い、
うん、
将軍の跡目争いで、まあ、何だっけ、竹千代と、なんとか千代っているじゃん。よく
出てくる。いや、全然なんとか千代じゃわかんない。
竹千代と、なんとかちょっといるんですよ。
なんとかちょっと、うん、
で、片方は、まあ、甲賀。で、片方が伊賀っていう、ちょっとこう割り振りがさ、うん、ちょっとされるんですけど、その甲賀の忍びと伊賀の忍びが、うん、争って、勝った方の、うん、残った、勝ち残った方の、その、家康の息子が、将軍になれますっていうところで、うん、まとめ争いを、その、
うん、
忍者を使ってやろうっていう、徳川家康と、
うん、
空海の、まあ、策略というか、
うん、
その、なんだろう、こっちは損しないじゃんみたいな、
うん、
なんか利用しちゃえよ、しちゃおうぜみたいな感じで始まる物語なんですよね。うんうん、で、まあ、服部半蔵が、その、不戦の約定っていうので、まあ、伊賀と甲賀を争うなっていうやつがあるんですけど、うん、それをその徳川、うん、家康の名のもとに、服部半蔵が、その、不戦の約定を解くっていうところで、この争いが、スタートするっていうやつで、う
ん、あ、そこがスタート、
ね、そうそうそう。で、なんていうの、その、お互い10人、
うん、
優れた忍びを出せと。
うんうん。
いう形で、その10人全員倒して、残った方が勝ちっていう。
ああ、なるほどね、う
ん。話なんですけど、
うん。
まあね。面白いんですよ。甲賀万字谷っていうとこと、伊賀つばがくれっていうところの戦いになるんですけど、うんうん、
そのメインはその、じゃあ、うん、忍者同士のバトルになるわけ？
そう、忍者同士のバトルなんですけど、そのストーリー的になところで、その、甲賀と伊賀ってめちゃくちゃこう、いがみ合ってる。戦えないけど、
伊賀だけにな。伊賀だけにな。
やめろや。
あ、だめ、これだ。やめた。
まあまあそう。伊賀だけにがみ合ってる
んですよ。怒られるな。バジリスクファンに怒られるな。
まあその、お互いその因縁があって、もう恨みまくってるっていう状態なんですけど、
うん。
その、甲賀のトップと、
うん、
伊賀のトップがいて、甲賀のトップが甲賀玄之介っていう、
う
男の人で、伊賀の方が、おぼろっていう女の子なんですけど、
うん、
その二人が、祝言、結婚をしますっていう。
うん、
で、お互い手を携えて、それぞれの里が手を携えて今後やっていこうっていうところで、うん、その家康の跡目争いに巻き込まれて、不戦の約定が解かれるっていう。なんで、そのトップ同士は、本当はこう、愛し合ってるっていう。
あ、なるほどね。
そう、いうところも あるんですね、
うんうん。
で、まあ、序盤がそういうので、戦うことになって、まあそこでいろいろ策略があって、こう、お互い、忍法争いをしていくんですけど、
うんうん、
まあ、一番最後の方で、まあ、その、おぼろと玄之助が残るんですけど、
うん、
おぼろが残る、おぼろが自分の心臓を刺して自害するんですよ。
う
ん、で、玄之助がそれを見て、おぼろを抱えて、でその巻物にこう名前を消していくんですけど、
うん、
死んだ人の名前をね、消していくんですけど、うん、そこで、本当は玄之助が残っとうけど、これを書きたるは、伊賀つばがくれのおぼろなりって書いて、おぼろが買ったことにして、おぼろを抱えて川の中に入っていって、玄之助も自害するっていう。う
ん、あ、そうなの？
そう。誰もハッピーになれないっていう。
結局決着は
その、伊賀が勝ったっていうことにはなるんやけど。
ああ、なるほど。あ、
そう
な
のか。
うん
うん、なんで、その、跡目争いに、まあ、翻弄された、その、二つの谷の、
うん、
里の、悲しい物語みたいな、やつで。
ヒヨさん得意のダークストーリー。
そうそうそうそう。
出た。
誰も幸せになれないっていう。
ヒヨさんそういうの好きだからな。
そう。で、これもアニメ、漫画がね、結構古いんで、
うん、
絵が結構きついんですよ。
うん、
苦手な人が、もいると思うんですけど、アニメはね、見やすい、
うん。うんうんうん。
で、ぜひね。これ結構最近ちょっと嫁に見せたんですけど。
うん。どうやって？
最後もう号泣ですよ。
マジで？
うん、めっちゃ泣いてた。めっちゃ泣いてると思って。
うん。
っていうね。ぐらい感動。
いいよ、じゃあ。奥さん判断間違いないからな。
そうね。
大体。待っていい。うちの奥さん全然共感してくれんけど。共感してくれんっていうか、すごいシビアやけど。きついね、判断が。
もうね、うちも、見出して中盤ぐらいまではもうなんか、
うん、
つまんねえな、みたいな顔して見てる。
中盤ぐらいまで。
そう、結構ね、
つまんねえなって
。惰性で見てるみたいな感じやけど。
うん。
うんまあ、最後はそういう感じでね、
うん、
感動してたので、皆さんも感動するんじゃないかなと思って、
うん
まあ、第3位にね、入れさせてもらいました。
ね、俺、ヒヨさんが挙げたやつ全部見たことないわ。
そうでしょう。ちょっとね、メジャーなところを言ったかいいかなと思ったけど。
うん、まあまあ、メジャー役は俺でね。
うん。ちょっと、ニッチな方でね。
うん。そう、ちょっとね、もう一個言いたいのあったんだよな。ちょっと、それおまけで言うわ。
うんうん。ああ、了解了解。で、おまけでなんか、お互いのちょっと、さらっと押し、こう、内容説明せずにさ。
これ、みたいな。
そうそうそう。ちょっと話そうか。
これ、つってね。お、いいよ。
そんな感じでね。
うん、じゃとりあえずね。
お互い
のベスト3、うん。
発表させてもらいましたけど。どうなんかな？
してくれる人いるかな？
いるかな？
いるかな？いや、俺、合図はいると思うんだよな。
俺らの年代は
ドキドキ。刺さる世代が限られてるからね。
あ、まあ、まあね。
そうそうそう。そう、だから。まあ、現役で見てた人にはね、刺さると思うんだけどな、あいつは。
いやー。ちょっと読み直したいなと思うわ。この年になって。
ね、うん。俺も、ちゃんと持ってるからね。
ちょっと
単行本でね。
今度見に行くわ。
見に行くわ。で、それ見に来るの？行こうや。
ってことで。
その金があったら買った方が早いでしょ。
まあ確かにな。
じゃあまあまあまあ、そんなところでね。
そんな感じでね、ちょっと。
うん、今日はね、ちょっとこう、漫画トークということでね。
うん。ちょっと FF 関係ないですけどね。
うん、たまにはこんな時もね。
ですね。
途中やばかったけどね、本当に。ジャンプのお色気シーンの話題で盛り上がりそうだったからね。危なかったよ、あれは。まあちょっとね、あれは本当にセーブしなきゃいかんかったよ。まあ、
どっかでね、ブラック界もしたいけどね。下水話するっていう。
怖いわ。
まあ、ということで。
ゲスト呼んでな。ゲスト呼んで下水界。
エンディングの方に行きましょうかね。
はい、うん。はーい。はい。
はい。
ということで、二人のね、大好きな漫画ベスト3について、お話ししてきました。第19話、いかがだったでしょうか？
だったでしょうか？
うん。まあね、これずっとね、やりたい言ってたからね。
そう。
実はね。そうそう。まあまあ、たまにはね、こうやって FF 関係ないけど、ちょっと、二人のね、人間性がちょっと垣間見えるね。
そうね。
ね、こう、題材もね、いいんじゃないかと思ってね。うんうん、やってみました。こうね、ぜひね、ちょっとみんなも、いろんな人とね、推し漫画ベスト3をね、ちょっと、話してもらって。これね、ぜひお便りでね、僕のベスト3はこれです。
ああ、欲しいな
っていうのね、ちょっと欲しいかな、ね、ちょっと聞いてみたいね。いろんな、あ、これもいいよねっていう話をしたいんだよね、うんうんうん、ちょっと。うん、なのでね、ちょっとこれ、ここまで聞いていただいた方はね、ぜひとも、お便りのね、方にね、ベスト3。漫画、好きな漫画ベスト3をね、ちょっとお送りいただければと思います。う
ん、ですね。
はい。
はい。
まあ、そんなところですかね。じゃあ、ですね。ちょっと待ってね。ちょっと、言います。
はい。
今のところカットしてください。
はい。
そんな私たちへのお便りは、isyuhiyo@gmail.com 一周費用@gmail.com までメールもしくはツイートの公式アカウントまで DM をお送りいただければと思います。
はい、お問い合わせフォームでお便りリンクシェルのページも準備していますので、そちらからのお便りもお待ちしております。
それではお相手は一周と
ひよでした。
それではまた次回、バイバーイ。
バイバーイ
はい、お疲れ様でした。
お疲れでした。おまけトークでーす。
ゆうさん。
はいはい。
ごめんね、こんな時間に。
いいんやで。
あのね、俺今収録時間なんとね、今ね、現在時刻、3時40分でございます。
はい、深夜3時40分ですね。
お昼じゃないですよ。深夜3時40分に収録しておまけを撮っております。
ですです。
これ、あのね、なぜこんなことになってしまったかと言いますか。まあ別に大したことではないんですけど、
はい、
まあ、僕の方がね、まあ、いわゆる飲み会というやつです。ね。
ですね。
まあちょっと友達のね、送別会だったんですけど、うんうんうん、ちょっとそれがね、長引きまして。
うん。まあね、全然ね、もう、リアル優先なんでね、
うん、
いいんですけどね、まさかのね、連絡がなかったっていう。
あ、すいません。すいません。これに関してはもう本当に申し訳ございません。これに関してはもう本当に僕の中ではね、絶対やっちゃいけないリストと、ね、トップ3に入ってるんで、これ。遅れるのにこう連絡をしないというのは絶対にやっちゃいけない。社会人として。
あれ？
すいません。これに関しては、本当に申し訳ない。素誤りです、これは。本当にごめんなさい。
ええやで。
連絡しようとは思ってたんですけど、こう、ちょっとその、飲み会の方の盛り上がりにこう、押されてしまいまして。これでもう本当はね、10時に間に合う予定だったんだよね。まあこれちょっと言い訳になってしまう。
ええやで、ええやで。
もう、ね、ごめん。ほんとごめん。
気楽にやっていくっていうのがね、あれなんでね。まあ俺、自分の方もね、ちょっとね、
うん、
まあ、日曜日っていう話もあったんですけど、まあ、編集がちょっとね、大変になってくるので、できればっていうことで、ちょっと自分の方もちょっと無理言ってね。
うん。この時間に。ちょっとじゃあ、遅くなるけど、今日帰ったらやろうか、ということでね。
そう。
帰ってきてから収録したというわけ
ですね。
そう、現在3時40分と。
はい。
いうのがですね。こんな時間にね。
まあ。
本当にごめんねっていう話なんだけど。
明日休みだからね。
うん。まあそうね。うん。なんかこう、あれだよね、こう生放送じゃないメリットってこういうとこだよね。
そうね。
お 互い本当に行けるなら、どこでも収録できる
って、ね、それ、これはかなりメリットやな。うん。OK です、OK です。